族がいます。力を貸してください。日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。西村さん、
はい、
暑い日が続いてますね。
めっちゃ暑い。なんか外へ出たくない。
うんざりするようなこんな毎日なんですが、まあ、夏だから仕方がないと思いながら、はい、ちゃんとあのクーラーは活用してますか？
してますよ、なしでダメですね。
そうですね、なしではなかなか生活しづらいような状況が続いてるんですが、暑さでちょっとバテ気味ということは西村さんないですか今のところは？
うん、あります。
ありますか？ありますか？できるだけ体力をいろんなものでつけて頑張ってくださいね。
そうなんです。そう思ってね、うん、食べるからね、なんかいっぱい身についてきてますわ。
はい、あ、それは私の知ったことやね。でも食べることは大事なのでね。
そうなんです。
しっかりと
食べないとね。
そう、うん、ベースは食べないとダメなんですよ。
そうなんです。
まあちょっと太るというのも気にかかるかもわかりませんが、それよりも体を守るというところで、食べることができるんだったらしっかりと食べて栄養をとってという。で、この夏を乗り切っていこうというわけですね。はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はお電話での出演なんですが、
はいはい、
和歌山市の職員、市の職員でいらっしゃいます山崎博隆さんに電話口に出ていただいております。はい、この番組ずっと聞いていただいている方だったら、ああ山崎さんかって思っていただける方もいらっしゃると思います。
はい、
そうですね、2ヶ月ほど前に一度出ていただきまして、
はい、
でその時お話しさせていただいたのが、実は山崎さんの、まあ、視覚障害者でいらっしゃるんですが、その行動が絵本になったと、
はい、
いうことで、
はい、
その絵本ができましたらまた報告しますし、
はい、
山崎さんがラジオ機の皆さんにその絵本をプレゼントしますよということだったんですが、
はい、
実際に絵本2冊送られてまいりましたんで、
はい、
今日はプレゼント付きで、お届けできるという番組でございます。
はい、
よろしいでしょうか。絵本が出来上がってるんですよ。タイトルが、はい、バスが来ましたよっていう、
はい、
多分山崎さん、私はちょっとお会いしたことがないんですが、なるほど、こういうお顔をされてるんだなっていうのがこの絵本から想像できるという、もう表紙に山崎さんが、はい、白杖を持って、はい、その周りに、小学校低学年の子どもたちがですね、
はい、
なんか寄り添うようなバス停の横にいらっしゃる、はい、そういう絵が、これが、まず表紙になってるんですよね。はい、さあ、その山崎さんにお話を聞いていきたいと思います。山崎さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、山崎さんは全盲でいらっしゃるんで、この絵本を、ね、目で、確認することはできないんですが、私今表紙のお話をさせていただいたんですが、非常に柔らかい山崎さんの表情で、そのバス停の横で、割と直立不動で、白杖を持って山崎さんが立っているという、そんな絵が描かれてるんですが、山崎さん、
はい、
まずこのバスが来ましたよという絵本が出来上がるまでのお話、ストーリーを聞かせていただけたらなと思うんですが、山崎さんは、和歌山市の職員でいらっしゃって、実は山崎さんがバスに乗るときに小学生の子どもさんが声をかけてくれたのがきっかけでこの絵本が出来上がっていったということですが、ちょっとその辺のいきさつを教えていただけますか？
はい、僕がちょっと目が見えなくなった後、 ライトハウスさんの方で訓練を受けて復職した時にバスでの通勤ということなんですけど、子どもたちが小学校に通学するバスが一緒だったんで、その時に子どもたちが僕に声をかけてくれて助けてくれたのがずっと十数年続いてるっていう話なんですけど、
はい、ということは最初声をかけてくれた子どもはもう十数年前の子どもさんだというわけですね。
そうですね、今一番最初の子はもう多分大学生ぐらいになってるんじゃないですかね。
いやそうなんですね、はい、一番最初に声をかけてくださった子どもさん覚えてます？
一番最初の子はあまり覚えてないんですよ。
ああそうなんですか。
で2番目の子がやっぱり印象が強くて、
はあ、
2番目からの子はよく覚えてるんですけど、一番最初の子っていうのがちょっと印象が薄いんですよね。
ああでもね、最初声かけてくれた子がきっかけで、で2番目3番目という話があるんですが、実はこれが、はい、伝統的に受け継がれてるらしいですね。
そうなんです。ずっともう子どもたちが卒業しても、その後輩たち後輩たちって順番に手引きをしてくれてます。
これ嬉しい話ですよ ね、
小学生がすごい、
うん、小学校何年生ぐらいの子どもさんたちなんですか、声をかけてくれるのは。
今声をかけてくれてるのが4年生の子が中心で、
はい、
で2年生の子ども
はあ、
うんですね、で6年生の子がもういてるんですけど、6年生の子はもう4年生の子に何て言うんですか、譲るっていうか、
はあ、
もう、はい、次はあなたの番ねっていうような感じで、
すごい、そういうのがちゃんと出来上がってきて。来るんやね、すごいな。
これそのバス停に集まってくる子どもたちが、うん、山崎さんの様子を見て、うん、ちゃんと声かけるんやでっていうふうに、うん、まあ、後輩に、うん、教えているというようなことで、うん、それが十数年受け継がれて、山崎さんはある意味この子どもたちに支えられているという感じでしょうね。
そうですね、
うん、
子どもたちとバスに乗るのが楽しくて、
はい
はい、勇気もらってます。
バスの中で、あるいはバス停で子どもさんたちと一緒にいろんなお話しされることってあるんですか？
10分から15分ほどなんですけど、いろいろ学校の中の話とか、修学旅行へ今度行く話とか、
はあ、
はい、
ということはもう山崎さんとはもうすっかりお友達。
お友達みたいですね。
そんな感じです。
そんな感じなんですね、
はいはい、
どうですか、こうして山崎さんのその、バス来ましたよ、こうして、乗ってくださいねっていうふうにちゃんと導いてくれる子どもたちがずっと続いているという、山崎さんご自身のお気持ちとしてはいかがですか？
もうとっても嬉しいですし、感謝でいっぱいですし、
うんうん、
はい、仕事に行くっていう楽しみとか勇気をもらいました。
逆にね、
はい、
仕事に行くのに子どもさんたちにそうして支えてもらってる、いや今日も頑張らなあかんという山崎さんご自身にもそんな気持ちが湧いてくるということなんですね。
あ、そうです、はい、
これは相乗効果ですね、
うん、だって一人でバス乗るのって大変ですもん。
いや確かにそうなんですよ、
うん、
バスというのは電車のようにちゃんとここっていうふうに止まる場所が決まってない。
そうなんです、
そうなんですよね、うん、山崎さん、
そうなんです、やっぱり渋滞の度合いでちょっと前に止まったり後ろに止まったりするんで、なかなか入り口を見つけることが難しいんです。
なるほど、
はい、
だから子どもたちがそうして山崎さんを手引きしてくれるというところにつながってきたわけでしょうね。
そうですね、僕がもう杖持って入り口を探してるのを見て、はい、声をかけてくれだしたんだと思います。
なるほど。さあそれが今言ったこの物語が絵本になりました。でさっき言いましたように山崎さんから2冊送っていただいた1冊今手にしてるんですが、これ絵本になったいきさつ教えていただけますか？
この話がちょっと報道機関の方で流れた時に、
はい、
出版社の方が目に留めていただきまして、
つまり山崎さんの、子どもたちがバス停で手引きしてくれるというのが実はニュースになったんですよね。
そうです、はい、そうです、
全国ネットのニュースになったんですよね、
はい、
うん、
はい、
でそれが、出版社の方がご覧になってて目に留まったというわけですね。
そうなんです。それで絵本にしたいって連絡をくれました。
絵本にしたいと連絡来た時、山崎さんどんなお気持ちでした？
いやもうなんていうんですかね、この子供たちのことを世間に知ってもらういい機会だから、ぜひぜひ作ってくださいという感じでした。
なるほど。で、はい、実際に絵本制作にかかり始めますよね。どれぐらいこれ絵本できるまで時間かかりましたか？
約1年ぐらいかかりましたね。
かかるもんなんですね、はい、その絵本制作というのはどのようにされるか、ちょっと教えてもらえますか？
取材っていうかスケッチとか、はい、僕の話とか子供たちの話を聞き取りに直接来てくれたり、このバスに一緒に乗ったり、バスの中のこう風景をスケッチしたりとか、そういう感じでしたね。
あ、ということは、はい、東京から、その出版社の方がわざわざ取材に来られて、全部山崎さんの様子をご覧になって、はい、これ取材は1回ですか？
いや、1回2回3回ぐらいありました。
3回ぐらい来られて、はい、で、スケッチということですが、まあ、絵本は字と文字とそれから絵というどちらかというと絵が主になるんですが、この絵をお描きになる方はどなたですか？
松本春乃さんといって、岩崎千尋さんのお孫さんなんですけど。
松本さん、岩崎千尋さんのお孫さんがはい、その松本さんという方に当たるわけですか？
そうなんです。
わかりますわ。この絵見てたら確かに岩崎千尋の雰囲気が優しい、なんとも言えないこう表現してるなっていう、はい、この絵になってますよね、
はい、松本さんも和歌山に2回ほど来てくれました。
で、いろんなスケッチをされて帰られたと。
スケッチしたり写真撮ったり雰囲気、はい、感じてくれてました。
なるほど、で、文字の方ですが、文章の方はどなたがお書きになったんですか？
弓村キキさんといって、はい、絵本作家さんですね。ちょっとアレンジを加えてるんで、作家さんがアレンジを加えて。
なるほど、
はい、
弓村さんという方がお書きになった文章と、松本春乃さんという方がお書きになった絵と、はい、で、これで合わさってバスが来ましたよ。これタイトルがバスが来ましたよっていうタイトルになってるんですよね。
はいはい、そうなんです。初めて声をかけてくれたのがその言葉だったのを覚えてて、話したところそれが題になりました。
なるほど。最初の子供さんの声かけがバスが来ましたよって言ってくれた、これがそのまんま絵本のタイトルになったということですね、
はい、
山崎さんはね、目が見えないご不自由でいらっしゃるので、絵本という絵を見ることができないんですが、どうですか、はい、例えばこの絵本を持った、あるいは絵本を開けた時のこうお気持ち、感想というのは何か伝わってくる分というのはありましたか？
みんな見えないんですけど、みんなそのこういう絵だよって教えてくれるんで、
周りの方が、こんな絵だよって教えてくれたわけですね。
教えてくれたんで、なんかふわっとしたいい笑顔の絵を描いてくれてるよとか、はい、
なるほど、で、どんな風に感じました？
そんなに僕って優しい顔してたんかなっていう感じ
いや、絵本を見てる限り本当にね、優しいお顔されてますよ。私今この本を今見ながらちょっと喋らせていただいてるんですけれどもね、この絵本が出来上がりまして、そして、もうこれ6月の末から販売されてるんですよね。
販売は6月の27日から始まりまして、
はい、
今和歌山市民図書館、南海和歌山市駅の上、2階から4階があるんですけど、そこで原価展も、はい、8月の31日まで
行ってます。あ、そうなんですか。
はい、
南海の和歌山市駅、和歌山は JR と和歌山市駅があるんですが、はい、ちょっとここ離れてるんです、
はい、
で、和歌山市駅がね、実はものすごく綺麗になったんですよ、かつて高島屋があったんですが、それがなくなってものすごく綺麗な和歌山市駅に移り変わって、でここに図書館ができたんですよ、
はい、
で、その図書館の中で今原画展をやってるわけですか？
はい、 7月の23日から8月の31日まで。
うわ、これぜひ皆さん見に行ってあげていただきたいですね、うん、特に和歌山の方ね。
そうですね、
うん、和歌山市駅、南海の和歌山市駅の図書館で原画展をやっているということです。非常に優しい雰囲気の中ね、気持ちがあったかくなるような、うん、そんな絵になっております。これが8月31日までやっているということです。さあ、この絵本なんですけれども、山崎さん、出版会社はどこですか？
アリス館。
アリス館という出版会社から、はい、定価1400円、
1540円、
プラス税なんで1540円で発売されているということです。はい、目の病気から全盲になった男性が地元小学生に助けられながら続けられたバス通勤。バスが来ましたよ、その声はやがて次々と受け継がれ、小さな温かい手の、そして小さな親切の物語っていう、こういう帯風がついております。温かな小さな手が人々の心を突き動かした。多くのメディアで、話題の実話を絵本化したというふうに書かれております。この本がアリス館、このね、実はアリス館というのは絵本の中ではすっごく有名な会社なんですよ。絵本というとアリス館と言ってもいいぐらい有名な出版会社なんです。そこから、1540円で、これ一般の書店でも販売されてますよね。
はい、大丈夫です。
はい、もしなかったらバスが来ましたよっていう絵本取り寄せてもらえませんか、アリス館から出てますと言っていただいたら、間違いなくその書店で取り寄せは可能だと思いますし、まあ多分ネットなんかでも販売されてるのと違うかなと思うんですが、山崎さんどうですか？
アマゾンとか楽天で出てるっていう話を聞きましたんで大丈夫だと思います。
はい、ぜひ、バスが来ましたよ、これがタイトルになって、絵本が出来上がりましたんで、よかったら皆さんお買い求めいただけたらなというふうに思っております。さあ、お待たせしました、プレゼントでございます。はい、2冊いただきまして、ここにあるんですが、表紙のところを開けましたら、ここにサインをしていただいてまして、その文字をお書きになりました、弓村さんとおっしゃる方のサインと、そしてなんと山崎さんのサインがあるんですが、これはどうしはったんですか、この絵は？
サインっていうかスタンプになってて。
これスタンプなんですか？
似顔絵が書いてて、ありがとうっていう、はい、そういうスタンプを作っていただいて、
はあ、
7月の初めに販売の時に、トーク&サイン会の時に買っていただいた方に おさせていただきました。
ということで、このスタンプは誰が作ってくれはったんですか？
アリス館の方で。
アリス館がちゃんと作ってくれ、これがね、はい、またね、ありがとう山崎高弘って書かれてるんですが、このありがとうがなんかこうスタンプと思えないような自然な字なんですよ。
それ僕直筆です。
これは直筆なんですか？
直筆っていうか、はあ、書いた文字をスタンプに落としてくれた。
なるほど、そういうことか。
はい、
山崎さんがありがとうとお書きになって、でちゃんとね、山崎さんの似顔絵がスタンプになってるんですよ。
そこに顔もあるんや。
はい、顔もあるんですよ、これ。顔もあって、で下に山崎さんの名前が山崎高弘とこう書かれているという。
でありがとうも書かれている。
はい、書かれているという、このスタンプと、弓村さんのサイン、直筆のサイン、そしてなんとハートマークをつけてくれまして、これはどなたがお書きになったのか分かりませんが、はい、ラジオ大阪様と書いてくださってるんです。日付が、2020年7月3日になってるんですが、これなんと山崎さんのサイン付き、そして、文章を書きになりました、弓村さんのサイン付き、なんとラジオ大阪様と書いていただいているこの本を2冊いただきましたんで、ラジオを聴く皆さんに、山崎さんプレゼントという形でよろしいですね？
はい、
ありがとうございます。今ご紹介したそのバスが来ましたよ、その絵本欲しいわと、一回見てみたい、読んでみたいわとおっしゃる方、これから申し上げますメールあるいはおはがきでいただけたらなと思っております。メールの方から申し上げます。めぐすり@obc 1314.co.jp 目薬 MEGUSURI です。目薬アットマーク OBC1314.co.jp。 おはがきは郵便番号 552-8501、 郵便番号552-8501 です。ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、いずれもメールもおはがきも必ず書いていただく言葉、バスが来ましたよと、これは書いておいてください。合言葉はバスが来ましたよ、目薬アットマーク OBC1314.co.jp か、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、こちらでお待ちしております。抽選でお二人の方にプレゼントさせていただきたいと思います。これはええプレゼントだと思いますよ、うん、よかったらね、お孫さん子供さんと一緒にねこの絵本見ていただけたらええなと思うんですよね、はい、うん、山崎さん、
はい、
この絵本が発売されて反響の方はいかがですか？
ものすごくよくって、はい、あちこちから問い合わせも来てくれてるみたいですし、
はい、
はい、嬉しい限りです。
そうですか、はい、何か山崎さん、この絵本が出てから声かけられることありますか？
今小学生が夏休みなんで、
はいはい、
の一緒に乗ってないんですけど、そのバスへ乗ってる人が、
うん、
ニュースで流れた人やね、絵本の人やねって声をかけてくれてます。
なるほど、はい、実は私 のお昼やっているワイド番組でちょっとご紹介させていただきましたら、和歌山の方から、
はい、
実はその和歌山のバスの中の中吊り広告にこの絵本が、ちゃんと紹介されてまして、それを写真を撮ってメールで送ってくれはったんですよ。
すごい。
知ってました？
このバスから生まれたなんかお話ですか、なんか書いてるっていう話
は聞きました。バス会社の中吊り広告に、はい、このバス会社から生まれた絵本ですっていう広告なんですよ。
すごい。
それをたまたまリスナーの方がたまたま聞いてはって、はい、あ、これやと思って写真を撮ってその場で送ってくれはったんです。いや、これは嬉しいことやな。
すごい広がりですよね。
そうですよね。これがさらに輪が広がればね、はい、というふうに思っております。山崎さん、今日はどうもありがとうございました。
お忙しいところ、はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。ありがとうございました。
和歌山市の職員でいらっしゃいます山崎博隆さんにお話を伺いしました。バスが来ましたよという本2冊プレゼントします。もう一度お伝えしておきます。メールかおはがきでいただけたらなと思います。メールの方は目薬アットマーク OBC1314.co.jp MEGUSURI 目薬です。アットマーク OBC1314.co.jp。 おはがきは郵便番号 552-8501 552-8501 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、バスが来ましたよ、バスが来ましたよ、こちらの係でお待ちしております。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃるでした。では今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ、もう痩せ
配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品を